こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。3月最初の放送になります。皆さんいかがお過ごしでしょうか。もう3月ということは今月中に桜は咲くということで、桜が咲くともなれば暖かい春ももうすぐそこまで来ているのかなという、まあ、それをこうなんとか心に置くことで、今年もやっぱりかなり寒かった冬をもうちょっとという気持ちで生き抜いていこうかなと思っている最近でございますが、さて、3月は、以前にも、お話ししましたが、中旬にはアメリカの映画の祭典アカデミー賞受賞式もあり、それもね、どうなるかなといったところなんですけれども、まあ、同時に日本では3月面白そうな映画がたくさん公開されていて、アカデミー賞にも絡んでくる長いやつ、あの Everything Everywhere All at Once、 あれもね、もう映画館で予告も何度も見たし、映画紹介番組とか、映画系メディアでも何度も取り上げられていて、いまいちこうどんな映画なのかはよくわかんないんですけど、なんだか面白そうだなっていうのもあるし、そしてさらにはスピルバーグの新作もフェイブルマンズもう公開されると。これ予告映画館で見ましたけど、なんかもう予告見ただけで泣きそうになるくらい、まああんまりまだハードル上げたくはないんですけど、これは良さそうだぞと。あとは、スティーブン・ソダーバーグの方、ソダーバーグ監督のマジックマイクの3作目、この映画、男性のストリッパー、ストリップダンスの世界を描いたものでシリーズ映画なんですけど、確か1作目ソダーバーグで、それは見た記憶があるんですけど、2作目が違う監督だったのかな、2作目見てなくて、でソダーバーグが今回また監督戻ってくるっていう話なので、それもなんか評判良ければ面白いなら行こうかなって思うし、あとフローリアン・ゼレールの息子っていう映画もあるし、ダルデンヌ兄弟の新作も公開されるみたいだし、まあダブついている、もうすでに公開中のやつでも、見たいなと思いつつ見れてないのもあるんで、2022年とか思い出すと、いつだったかな、映画見に行こうかなって思って、もなんかこう見たいやつが、まだ先だなとか、もう公開終わっちゃったなとか、なんかいいタイミング、いいのがないなっていう時期があった気がするので、そしたら今度今年頭3月2月はこんなにダブついてて、まあうまいこといかない、こんなに一気に公開されちゃうと間に合わないんじゃないかっていう危機感もあり、困ったものだなと思っているんですけどね。だし、海外映画は年々こう日本のアニメに押されてて、日本アニメ映画すごい今人気で、押された結果、公開期間が短かったりで、スクリーン数も大ヒット映画がね、映画館は複数スクリーンでかけたいからっていうんで、そうやってこうパズルしていくと押し出されるっていうか、シネコンとかでかかってもすごい小さいスクリーンで上映回数、こう何週かしたらもうあっという間に上映回数 1,2 回とか、朝一1回とか夜遅く1回とかになってたりして、時すでに遅しみたいな感じになりがちなので、これはこのいい順序で見ていかないと、取り逃す自分のスケジュールもあるから、それとこう照らし合わせて、ここでこれ言って、ここでこれを逃さないようにしてとか、うまいことやっていかないと本当、見逃すので、これダブつくのはいろんな二重三重の意味で、困るんですけれども、まあ重なってきたと、これをなんとかね、見ていきたいなと思いつつ、見終わったもので言うと、前もお話ししたディズニープラスで見られる日本のドラマシリーズガンニバル、これ最終回やっとこの間見まして、見終わりました。トータルですごい面白くて、世界のエンタメ作品たちと戦えるドラマシリーズが日本から出てきたなっていう、思わせてくれるようなね、まあ怖いドラマなんですけれども、最後までずっと面白い 買ったので、とても良かったですね。まあ、僕が好きなのは特に序盤が良かったなと思うんですけど、でも最後までそこからこう落ちていくことなくすごいテンションで駆け抜けてくれたので、ただ終わり方がね、詳しくは言わないですけれども、まあ、原作がね、長くあるものなので、見ている人もこの話数ってことは、っていう風に見てたとは思うんですけれども、僕は原作知らずにドラマだけで見ているので、あの終わり方はちょっと続き作ってくれないと困るぞっていうぐらいのね終わり方だったんでね、これが、たくさんの人に見られて好評だといいなと思うので、だからこそここでもガンニバルね、の魅力を訴えかけたいなっていう風に思ったりもするんですけれども、いいなと思ったのはお話が面白いのと同様に映像ですよね。映像がかなり高いレベルで、どうやって作られたのか、カメラが違うのか、あるいはその撮った後のポストプロダクションの段階で映像の後処理のところでカラコレとかがねすごい効いているのかなっていう風に、素人の目ながらも見られたので、色がすごいいいし、映画として劇場にかけても良さそうなくらい映像のクオリティが高かったので、あの高いレベル、どういう風にあそこまでたどり着いたのか、制作者たちのインタビューとかガンニバルについて書かれた記事とかもねこれから読んでいこうと思うんですけれども、どうなんでしょうね、やっぱり予算とか時間とかが関係してくるんですかね、わかんないですけど、まあとにかくガンニバル最後まで駆け抜けてとても面白かったので、まあ怖いのダメだよとか、ちょっとあらすじとか、漫画のお話の、概要を聞くだに、その主題となるあの後藤家の疑惑とか見た瞬間に拒否反応というかね、あこれ無理ってなる人もいるかもしれませんが、まあ、面白いことは面白いんですよね。だから怖いシーン、僕もあの痛いシーンは苦手なので、体が傷つけられるようなところとかは下向いたりね、目つぶればなんとかなるかなとは思うんですけど、まあ向き不向きも同時にねあるのかなという気はしますが、でも面白いドラマシリーズでした。ガンニバル、ディズニープラスね、サブスクなんでね、そこもまた、ディズニープラス入ってないっていう人もいるかもしれませんが、ディズニープラス他にはビートルズの長い長いドキュメンタリーでも話題になったので、あれも僕は途中で、止まっているので、また時間見つけてあっちも最後までたどり着きたいなと思っています。ということで内山聖輝のワンクールスタートです。内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナー、お悩みプロファイル。このコーナーでは皆さんが抱えている悩みをなるべく詳しく書いて送っていただき、それを私内山聖輝が分析させていただきます。ラジオネームアイチャさんからいただきました。東京都女性、高2高校2年生。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。私は今年受験生になる SJK です。セカンド女子高生。大学受験のために予備校に通い始めたのですが、英語の集団授業で周りとの差に早くも心が折れかけています。演習の答え合わせの後、先生が全問正解の人などと生徒に挙手を求めたり、先生が問いかける質問が決まっていて、それを生徒に自主的に発言させていく授業スタイルなのですが、周りの子のレベルが高すぎるため、自分の実力不足に打ちのめされて、毎授業泣きそうになりながら受けています。だからこの予備校は、集団授業で、で、なおかつ先生が生徒にこう問いかけたりなんだったりで自主的に発言させていく対話型っていうんですか、こう、先生がずっと講義して生徒がそれを黙って聞くんじゃなくて、活発なコミュニケーションで高めていくみたいな、そういう授業スタイルだと。前授業泣きそうになりながらっていうのは、メンタルがちょっとやられちゃってますね。受けています。周りに影響されるから、頑張らなきゃと自分を奮い立たせることができるというメリットよりも、 自分と周りを比較してしまうというデメリットの方が目立ってしまって苦しいです。どうしたら周りに左右されずに自分のペースで努力し続けられるでしょうか？教えていただけると嬉しいです。長文失礼しました。これからも頑張ってください。そうね。これだから勉強とか学校とか、まあ、集団で、みんなで頑張っていきましょう。学力なり、いろいろな力を高めていきましょうっていう中で、ありがちな問題で傾向融合とか言ったりしますけど、要は向き不向きなのかな。一つは、すごい優れた集団の中で、まあ、なんかこうエリート揃いみたいな、そういうこうすごい人たちばっかりの集団の中で、その後ろの方でからスタートして、それでまあ周りレベル高いなと思いつつ、その周りの刺激を受けながら切磋琢磨を繰り広げていって、でなんとかこう頑張り続けて努力を重ねて、頑張り続けていったら、あれ、なんかこの集団そもそもレベル高いけど、ここで頑張ってたらそれよりもっと外の世界との比較においてはなかなか上の方まで来ちゃったんじゃないの、みたいな、のがいいっていう人もいれば、もう一つ、まあまあなかなかそこそこの集団の中でトップを、維持し続ける、トップとか上の方で居続けることにが、居心地よくて、そういう努力の仕方の方が向いているよ、みたいな、マイペースっていうのか、そこの位置をキープしながら頑張っていきたい、みたいな、これなんか大きく二つに分けられるんじゃないのかなって昔から思ってて、で自分の場合をもう学校通ってたのは随分前なので、今現代の学校とか、予備校の話と比較はできないのかもしれませんが、僕の場合だと、まあ、小学校中学校は公立で、高校からその埼玉県実家があって、で東京の私立に通い出して、でそこがこう帰国子女の人が多かったから、英語ができる人が多くて、もうできるっていうか話せる人が多かったので、休み時間とかそっちの自分の得意な方の英語とかで話す人が多くて、で最初のクラス分けのテストがあって、英語みんなで同じクラスでやってもしょうがないから、クラス分けで、英語だったらレベル1から僕の時は4まで分けられて、4も、上と下があって、アドバンスとベーシックがあって、僕はそのクラス分けテストの結果レベル4の下の方でしたからね。一番下のクラスに入れられて、自分はなんてレベルが低いんだっていう風にね、圧倒的なこの劣等感というか実力不足に打ちのめされましたね、文字通り。で、みんな他の教科それぞれ得意分野があったりして、みんなそれぞれに強いし、僕は数学は中学の段階でもうすでに捨て気味でここまでやってきていたので、高校生まで。まあ、周りより、なんかこう、基本スペックとして結構できるなっていうのは、現代文くらいで確実にできたのは、まあ、現代文とか歴史系はね、まあ、ガンガン覚えていけば点数取れるかなっていう感じで、まあ、すんごい、どうすりゃいいんだろうって思うぐらい、やられましたね。ただ、僕はその、さっきの、集団の中どういう集団でどういう立ち位置でっていう中では、一つ目前者の方のそういうこう自分はダメだっていう中で、なんかこう後ろの方でなんとか食らいついていくっていう方が割と向いてたみたいで、だし調子に乗らずに済んだっていうのもあったのかなっていう、小中の学校の中では割とできる方っていう感じだったので、で受験もまあ普通に志望校に合格という形だったので、まあいい感じにいけるかなと思ってたら一番下に落とされたので、まあこんなもんかみたいな感じで、で自分なりにやれることをやっていくかっていうふうに学校生活、遊びつつも勉強もしてやってたら、まあ 指定校推薦の形で大学まで進めたので、そんな中でも結局理数系はダメでしたからね、適度に捨てつつ数学物理全然できなくて、物理とかは30点ぐらいとか取ってましたからね。そんなんでまあやってたので、まあ僕の場合はそういう感じだったんですけれども、ここはまあ個人差とか個人の好みがあると思うので、でどっちかなっていうふうなことがあるのではないかと思ったのが一つ。あと戻っちゃうけど大前提としては、まだ高2じゃないですか。で、今年受験生だから、全然本番まだまだ先なわけで、今、たとえ差があるとしても、こっからが勝負なわけだから、本番ずーっと先だから、まだまだ状況は変わるんじゃないのかなっていうこと。だし、そんな状況下で先生も先生で、全問正解の人みたいな感じで、できない人に劣等感を煽るようなことを言うのはいかがなものかなって、まあ、外部の人間としては思っちゃいましたね。まだまだ先じゃんみたいな。だって今はできててもここから伸びしろ薄いっていう可能性もあるわけでね、まだまだわかんないだろう、とは思いました。まあだから答えとしては、どうしたら周りに左右されずに自分のペースで努力し続けられるのか、これはだからまず一つ自分の向き不向き個性とか、好みを確認して、いやこの集団で頑張れるんじゃないか、まずまだ本番まで時間はあるし、劣等感たまに感じるかもしれないけど、なんかこう奮い立たせて、いや自分まだまだだなとか、まだまだ世界は広かったんだなっていうふうに思うことで、こうメンタルを保ちつつ、なんかこうみんなにいいところを吸収して頑張ろうっていうふうにコツコツやってって、自らのレベルを上げていくっていう方法が一つと、もう一つ、いやもうここの状況は圧倒的に向いてないっていう場合は、これ難しいですね。この予備校がどんなシステムなのかわからないから、クラス替えとかがあるのかどうかがわからず、で今のこの活発な対話を求めてる感じじゃないですか。先生が呼びかけたり、わかんない、こう問題解くときにできる人に尋ねたりするのかな、そういうこうコミュニケーションを活発にとって勉強していくっていうスタイルを、じゃないところに行けるのか、つまり環境を変えられるのかどうかがわかんないので、そういう面で変化が模索できるのであれば、圧倒的に今の状況が向いていない。で、環境の変化が模索できるのであれば、そういう道もありなのかな、黙々と一人でやるっていうのが向いているのであればね。それで、自分のペースでレベル上げていって、今差がついている人とにもいつかこう勝てるっていう道があるのであれば、それを模索していくのもありなのかなと思いますが、まあ、こればっかりはね、予備校の、システムもあるし、そこに行ってほしいっていう親御さんの意向もあるかもしれないので、まあ動けないということもあるかもしれないので、必ず通るかわかりませんが、思いついたのはこのあたりですかね。はい、どうでしょうか。でもまあまず大前提としては、まだまだ先は長いので、今の差っていうのはあまり気にする必要はないのかなとは思いました。続きまして、ラジオネームルカさんからいただきました。いつも聞いています。私の悩みは人生や幸せについて日頃から考えてしまいます。考えてしまうことが悩み。多分皆さんより考える割合が多い気がします。特に1たす1は2みたいに確定した答えがないのに、人生や幸せの答えを追い求めてしまいます。幸せは人それぞれだと分かっているのに。内山さん、私はどうしたらいいと思いますか？答えづらい悩みですみません。確かに答えづらい。どうなんでしょうね。人生や幸せについて。ま、この、まず、どういう答えづらいというか、どういう疑問、悩みなのか、見えにくいんですけど、まあ、察するに、人生や幸せの、どうすればいいのか。で、何についてどうすればいいのかっていうと、人生や幸せの答えを追い求めてしまうところで考えて答えが見つからないという状況に対してどうしたらいいのかなっていうことだと思うので、人生や幸せの答えとは何なのか。だからまあそれをこう僕なりに噛み砕くと、 何のため、人生で言うと何のために生きてるんだろうとか、人はいつかみんな死んでしまうのに、なんで頑張る必要があるんだろうとか、何をもって幸せと言っていいのか、何が楽しいのかとか、そういうあたりなのかなと察しますが、でも僕も小学校高学年ぐらいの時に同じような、勝手に同じって言っちゃいますけど、同じようなことを考えてて、なんで生きてるんだろうとか、何のために生きる人生の意義とはとか、何が幸せなんだろうとかが分かんなくなっちゃって、何の機会か忘れたんですけど、何の教科かの先生に尋ねたことがあります。小学校高学年の時に、幸せとは何かみたいな。で、具体的に先生の答えは忘れましたけど、武者の工事実篤のなんとかっていう本を読むと参考になるかもしれませんって教えてくれて、ありがとうございますって言って受け取ったんですけど、その言葉をね、今に至るまで1ページも読んでないです。本のタイトルも忘れてしまいました。先生すいません。で、まあそっからまあ小学校中学校高校大学20代30代まで来ましたけど、大人になったらいつかわかるかなと思ってましたけど、全く変わんないですね、状況は。最近もまた何のために生きてるんだろうとか思うことはあるし、頑張る意味って何なんだろうとかって思うことは全然あるので、最近になっても何にも答えは出ないですね。まあ子供の時と違うのは、そういうふうなことを考えた時に友達とかとも話すんですけど、まあ人類がこう家族とかなんか人と一緒にいるとか、そういうことを持とうと思う気持ちの源泉の一つとして、そういうこともあるのかなとかいうふうには考えるんですけど、まあでもそれも絶対的な答えではないと思うので、結局結論は出なくて、私はどうしたらいいと思いますかっていうことなんですけど、僕もわかりません。大人になってもそういうことはこれだっていう確実な答えはなくて、人それぞれにあるのかもしれないし、ないのかもしれないし、基本的にはないんですけど、結局生き続けても答えは出ないなと今の僕は思っています。ということで、このコーナーこれからもやっていこうと思いますので、何でもいいので思いついたら送ってみてください。皆様からのメール引き続きお待ちしております。以上、お悩みプロファイルでした。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。オープニングでも映画たくさん公開されていて、見切れるか困るっていうお話しましたけど、やっと見られたのがデイミアン・チャゼル監督のバビロン。とっても長い映画で、これ見に行ったんですけど、結構世界中で賛否両論あるみたいで、SNS とかネット上のプロアマ問わずの感想評論見てると、評判悪いところも見られるんですけど、僕はそんなに悪く言ってる人ほどダメだとは思わず、その3時間超えてたかな、とにかく長いことは長いんですけど、早く終わってくんないかなとかは全然思わず、退屈せず最後まで見ることができたので、まあいろいろエクストリームな描写はあるので、その辺の注意書きとか、年齢指定がどうだったか忘れちゃいましたけど、それも、備考欄に書いておきたいところですが、まあそんなに悪く言うこともないかなとは思ったんですけどね。ただ怒る人の気持ちも分かる部分は、怒るっていうか、なんだよそれっていう人の気持ちも分かる。最後のところ、お前は神かみたいな、映画界のアカデミー監督賞最年少かなで取った、若くして成功したことはわかるけど、 いや神かよみたいな、なんだろうな、それどの立場でそれやるのっていうのは確かにうーんとは思ったんですけど、そんな誰みたいなは思ったけど、まあまあまあ、そんな帰りたくなったり退屈して早く終われ早く終われっていう、こう念じながら見るっていう感じではなかったです、僕の場合は。ただ映画業界を描いたお話で、でしかも時代物でサイレント、音のない、音楽セリフのない映画の時代からトーキー、音が出るようになった、音楽が鳴らせるようになった、で歌物とかミュージカルとか流行り出したっていう、その時代の移行期間、変革、映画業界が大きな急激な変革を迎えるその瞬間を描いた映画なので、多少その映画史的な知識とか技術の変化がもたらすものみたいのは頭にあった方が、基礎知識あった方がスムーズに楽しめるかなとは思いました。だから僕もこの元ネタはこの俳優さんでとか、この場面はこの映画をちょっと真似しててみたいのは分かってない部分もあって、後からなんかいろいろ読んで、あ、こういうことかとか思ったりした部分もあったので、その辺はね、公式ホームページとかでも結構拾って解説ね充実していたので、その辺読んでから行くのもありかなと思いました。デミアン・チャゼル、バビロン、そんな感じです。皆様からのメール引き続きお待ちしております。現在募集中のコーナーは、10代から20代前半ヤングの皆さんから30代の内山聖輝が知らなそうなことをクイズ形式で送っていただくクイズヤング。皆さんがどんな毎日を過ごしているのか、1日のスケジュールを教えていただく人生。パリピな皆さんの日常を教えていただく私はパリピ。私、内山聖輝に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく内山さん、これで10分お願いします。買い物不精な私、内山聖輝の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さん、これ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。そして内山聖輝オフィシャルノート、内山聖輝の踊り場、毎週木曜の夜に更新しています。最新の更新記事は、前回に引き続き雑誌について、雑誌文化についてあれこれ昔を思い出しながら書いています。踊り場公式ツイッター、 YouTube チャンネルもございますので、そちらもぜひご活用ください。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 one@joqr.net、 one@joqr.net。番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、 Spotify、 Amazon Music などで、 YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日の夕方の予定です。それではまた来週、さよなら。